イザヤ書の38章、その終わりのところですね。38章の17節から終わりの21節までのところです。ここはヒゼキヤの祈りなんですね。ヒゼキヤが死の病になった時に必死になって涙を流して、そして神様に祈ったと。からその時にもう死ぬということであったんだけれども、神様が前のところですけど、私はあなたの祈りを聞いて涙を見たと言ってですね、それで癒されるということがあったわけです。まあ、こういうふうに古い時代から非常に真剣にですね、特に神に従って歩んだ者が祈ったら、もうほとんど結果は確実にもうダメだというふうな時でも、こういう祈りが聞かれるということがですね、この非常に古い時代から書かれてあります。で、そういう意味でその病気の苦しみ、あるいはその他のいろんなことも含めてだと思いますが、この17節、見よ、私の受けた苦しみ、これは苦しみを苦しむというふうなですね、名詞と動詞を使ってあるんですけども、相当強調した表現になっていますね、元の文。これはシャロームのためだと。シャローム、平和、平安、あるいは本当の幸い。シャロームってはそういういろんな意味に訳されるわけですね。これはもともと前から言ったようにコンプリート、完全にするという意味合いからあるわけですね。シャレームという動詞がそういう意味なんですね。全くものする、完全にすると。で、神様の力、神様の賜物によって完全にされた状態、それがシャロームなわけです。ですからこの中国語の平和っていうことは、これは中国語ですね、本来。まあ、日本語ではこれに該当することはないわけなので、和らぐとかいったような感じでですね、いうように言いますが、この平和、これは普通は戦争がない状態、戦争と平和という、まあ、ことでよく言われますけれども、そういうふうに戦争がないという消極的な意味ではないわけですね。本来のこのシャロム、この日本語は多くの場合、漢語はみんな中国語なんですね。中国人がはるか昔に考えたものです。で、そのまま中国語を日本語に読み方を変えてですね、この漢字のままで現代の中国語にももちろんこの平和っていうのが載ってるわけですよね、こういう言葉。ですからシャノームっていうと、まあ、全く概念がそれと違うわけですね。満たされた状態と、完全な状態ですから、それが幸福ということになったり、平和、平安となったり、あるいは繁栄ということになったり、いろんな意味合いになるわけですね。まあ、いずれにしても神様がなさってくださった完全にされた状態を言うわけです。で、私たちはですね、そういういわば完全にされる状態、満たされた状態っていうのは苦痛を通ってでないといけないように今なっていると。まあ、このヒゼキヤ王もですね、そういうことを自らの経験から言ったわけですね。これも確かにそういうことが言えるわけですね。いろんな経験を、苦しい経験をしないと、本当の平安が与えられても平安と思わないで、すぐに簡単なことで文句を言ったり腹を立てたりしてしまうわけですね。から人から罵倒されたり見下されたりした経験がないような人の場合は、ちょっとしたことでも非常に腹を立てて平安どころじゃなくなるわけですね。で、そういうことを十分にですね、言われなき、そういう抽象罵倒とかですね、そういうことをもう耐えて、あるいは身に受けていった人は、当然ですね、神様を信じて一層強固な平和平安になると。これはイエス様はそうだったと思いますが、だからそういう意味でですね、そういう意味の苦痛、他者から言われなき悪行、悪口、そうしたことも言われて、そういうことも耐えてですね、本当に平安ということは何かということが分かるということではあるわけですね。で、この昔はどこの国でもですね、滅んでいったら死んだらどっか深い土の中に埋めるということからですね、滅びの穴というふうな表現がありますが、暗い真っ暗の中に落ち込むと というようなイメージがあったわけですね。で確かにこれは真っ暗な暗い中に落ち込むということは人間の精神的ないろいろな苦しい時にもあることだと思います。落ち込んで出られないと、これは私が信仰を与えられる前に散々いろいろですね、もうね、苦しみや悩みや体の異常やらがあって本当にその深い穴から出られないっていうような、もう非常に愛苦しんだことがあります。でそういう意味でですね、この滅びの穴に落ち込むっていう、でそこから本当に出られなくなったらもう愛苦しんで精神に異常をきたすということも起こるわけです。でそのままもう生きていけないということも起こる。それから異常な行動をするとかですね、もうそこの深い淵の中に落ち込んだら出られないというようなことは確かにあるので、それは多くの人が落ち込むわけです。ですね、この滅びの穴に落ち込む、真っ暗な中に落ち込んでしまうと、そういうことが一つはですね、3万人もの人が自らそこから出られなくなって、自ら命を絶つということも起こるわけです。でそうでない場合でも非常に苦しみあげる。だからこのことはですね、現代も無数の人が世界的に言えばですね、確かにこの真っ暗闇の何かを落ち込んでしまってもう出られないと、苦しみ叫んでいるという状況に落ち込むということもたくさんあるわけです。でそれと対照的なことがこの17節の後半に、そういうふうに落ち込むのと全く違ってですね、その落ち込むというのは一つにはですね、根本的な原因は罪ということが処理されないと、これは私自身もその時自分の罪が原因だということをそんなに思わなかったわけですね。周囲のいろんな環境、周囲のああいうことがこうだ、ああいうことが、あるいは自分の病気なりが、まあ、親とか周囲の人とかいろんなことが原因だというふうにですね、社会の仕組みはそうなんだ、人間の世界はだから困難だとか、まあ、そういうふうに、特に病気の場合はですね、病気が苦しいほどこれが深い淵に落ち込むということだと思います。昔のハンセン病なんか特にそうですね。真っ暗闇の穴の中に落ち込まされると、もう絶対出てこれないと、普通の意味でも出てこれなかったわけですね、隔離されたら。でもそれはですね、考えてみたらみんなこの今度の命の水にも書きましたが、人間は深い罪をそれぞれ持っていると。でそこからですね、他者が周りのものがいろんなものが罪があるんだと思って、自分には罪がないということを思っている限り、そこのことが当てられなかったわけですね。自分にも実はですね、本当の神様が定めた正しいあり方から外れとるんだと。でそういう罪ということを知らされたらですね、初めてそこから出られるようになるんだけど、それがわからないわけです。でそこでこの死の人もですね、その病気の苦しみを通してですね、実は自分は単に病気を癒されたっていうことじゃなくて、神様がしてくださった一番大きなことはですね、その心の問題、心の中でどうも神様が一番良い真実のものに背くという、その罪をみんな捨ててくださったからだと。あなたの死よと、神様の後ろ前よことあんまり言わないと思うんですけど、もう神様の後ろに遠くにもですね、流しててくださったと。まあ、こういうふうにこの病が癒されたということにとどまるんでなくてですね、この根本的な罪をみんな神様の方に後ろに投げ捨ててくださったから救われたと、まあ、こういう実感を持っていたということなんですね。これはまあそういう意味で私自身もですね、かつては自分の罪は全然思ったことはなかったんですけど、結局はこの問題だったと。この我々の心の中に救っているような、それを投げ捨ててくださらない限りは、外側はどんなに変わっても人間というのは絶えず不満を持ってしまうということですね。ちょっとした一言で腹を立てたり憎んだりなんかしてしまうわけです。ですからこのことは非常に重要なことで、私たちの罪を全て投げ捨ててくださったと。自分が修行をしてですね、もう罪を犯さないように人間になったとかいうんではないわけです。頑張ってそういうことをしたっていうのではないわけですね。頑張ってできることっていうのはですね、霊的なことはできないわけなんですね。いくら頑張ってもですね、罪なんか投げ捨てることは絶対できないわけです。他人の罪を投げ捨てることも、これまた絶対できない。災害とか困難になったら頑張ってっていうことをよく まあ、歌手だとかスポーツマンは、まあ、こういうことは対応するとよく言えますけど、もうヘトヘトになってですね、もう死にかかってるんで頑張ってって言われたと、頑張ろう、精一杯頑張ってこれなんだと、もう言ってくれるなっていうような人もよくおるということですが、本当に追い詰められたらですね、こういうふうに、頑張ることもできない。この罪やいうものは神様が投げ捨ててくださるんだというわけですね。ここでこういうふうな表現は確かに共通して、旧約聖書の時代からあったわけです。旧約聖書をですね、深く知らない人はですね、これはキリスト教の牧師だとか学者とかですね、こういう人でもですね、旧約を随分浅く取っていると思うこと、今でも何度もあったわけですね。簡単にですね、旧約聖書と新約聖書はまるっきり違うので、旧約聖書は非常に浅くて立法的だなというふうに反動したようにしか言わないという人も実際にいろいろありますが、旧約聖書でも非常に深いものをもう最初から神様の啓示によってですね、称えているわけです。例えば御箇所をちょっと見ていただくとですね、今言ったようなこと、1458ページ、御箇所の7章の19節、御箇所の7章の19、1458ページですね、この下の段です。これはその直前から あるわけですね。18から。このミカはですね、イザヤと同時代の預言者なんですね。同時代、紀元前700年から730年といったですね、イザヤとほぼ同じ、イエス様よりも700年余りも昔の人なんですが、700年と簡単に言うけども、本当にすごい古い時代ですね。今から700年も前だといったらですね、もう源頼朝の侵略を、ですね、91年とかそういった1970年代とか、ウィーン公園の駅とかですね、そんなふうなはるかな遠い昔になりますが、そんな時からですね、神様の特質っていうのはですね、単なるご利益でなくて、さっき言いましたように、心の根本問題とが罪を除き許すんだと、それをさらに言い換えてこの19節、神様の憐れみを私たちが受けるときにはですね、私たちの罪もそれを起こさないようにし、すべての罪を海の深みに投げ込まれると、こういう言葉によってですね、私たちの一番心の中に深く留まってですね、どうすることもできないものをですね、取り出してその深いところにですね、投げ込んでくださるという、これはそういう実感をこのミカという預言者もですね、持ったということですね。でそういう世界があるんだということです。要するに結局人間がいろんなことで苦しんだり、憎んだり、怒りしたりですね、欲望を持ったり、いろいろ奪い取ったりなんか起こる、みんなこの罪が指しているわけですよね。罪があるからちょっとしたことで社会になったり争いになったり妬んだりどの方のと、だからそういう罪を深みに追い込まれたらですね、そんなどう言われようと何ともないということになるわけです。褒められてもそれで増長することになるし、けなされてもショックも受けない、バカにされてもショックも受けないと、ただ神様からいつもですね、変わらない恵みを喜びを受けているという状態に、この罪が追い込まれたらそうなるはずですよね。まあ、そういうふうに自分中心であるから褒められたら有頂天になったりすると、けなされた腹立つ、まあ、そういうことが起こるわけです。ですからこの表現ですね、罪を海の深いところに根源のところにですね、投げ込んでくださるという、こういうのはどれほどもう深い魂の経験を経てこういうことを言えるかということですね。これは特に聖霊によってこの深い世界をですね、掲示されたということです。 で、今日のイザヤがですね、載せている、イザヤ書の中に載っているこのヒゼキヤの祈りの部分もですね、これと共通したものを持っているんですね。罪をすべて投げ捨ててくださると。海の深みに投げ込んでくださると。で、この経験をみんなに分かすためにキリストは、あの十字架にまでかかってですね、そして罪をもう深みに投げ込んだんだということで、あの十字架は あったわけですね。人間の修行とか努力というものは罪を投げ込んでるのもってすぐそばに置いてあるという感じですね。心の中のすぐそばにちょっと置いてあるとだから何かとパッと戻ってくると、そういうことで、深みに投げ込んだりはどうしてもできないということですね。それで、この罪を深みに投げ込んでくださってですね、良くないものは、そうして今度高みから神様の聖なるものをいただくと、これが新約聖書ではっきり出てくることですね。聖霊を高みからいただくと、罪を深みに投げ込んでくださってですね、この両方を人間ができないことなんですね。本当に清い良きもの、力あるもの、そういうものを埋め込むようなこと、これまたできない、その持ってないんだですね。だからこの2つのことですね、罪を投げ込み、そして、神の国にある高みにある聖なる霊を私たちのところに、注ぎ込んでくださるというお方なんですね。はい、それで元のところに帰ります。それでこの次ですね、もう死んだら何もできないだから、生きているものが本当に賛美してくる。これは昔はですね、当然、復活がなかったということですが、でもそれともう一つですね、霊的な意味はですね、いくら肉体劇とってもですね、神様の命、永遠の命をもらってなかったら感謝なんかできないわけです。本当の意味では19にある命あるもの、命あるもののみが感謝できると、これ本当にその通りですね。神様の命をちょっとでももらわないとですね、いろんなことに感謝ができなくって当然だと思ってしまうんです。何ができてこれも当然だ、いや自分がしたんやと、これも当然だと言うと本当の意味で感謝ができないということですね。で、この神様の命あるものは初めていろんなことに感謝ができるようになるということが言える。そしてですね、そういうふうに許されたものは、罪を投げ捨ててもらったものは、父は子にあなたの誠エメスって真実ですね。この誠という言葉は今時使わないわけです。だから一般的にはピンとこないはずですね。私なんか全く使ったことはないですね。あの人の誠がどうこうなんて一度も使ったことはない。真実という言葉です。エメスというのはアーメンという言葉と同じ語源の言葉ですね。父は子にあなたの真実を知らせるようになると、これは単に自分が救われたというだけで満足したならないでですね、そのことは神様の真実によって、また愛によってそれができたということを分かれば、こういうふうに他者に伝えると、知らせるようになるというんですね。一番身近な父はここに知らせるようになると、そういうこの動きのある状態なんです。自分だけ持っとったらいいんだ、何かこれ伝える、詩編にもよくですね、子孫まで伝えると、人々に伝える、回収の中で賛美するとかいうに広がりを持ってくるということですね。そして、今日の事実上の最後のところ、20ですが、祈りのところですね。主よ、あなたは私をそういうふうに救ってくださった。救ってくださったから、もうやれやれと思ってですね、体が救われたらうっかりしてそういうことになりがちですね。苦しい病気をしとったと、あれ手術して良くなったと、ほだ、また前のように楽しめると、同じように前と同じように楽しんだりいろいろ遊んだりと、あ、できるわと、そういうふうに体の病気が治されただけであると何にも変わらないということもよくあるわけですね。でこの人の場合はですね、罪を全て投げ捨ててくださったと、体の病を癒したと思う。だからですね、それは奥が深いわけです。だから命ある限りしようと思うようになった。この我々の周辺を、一人見てですね、命ある限りこれをしようと思っていうふうな こと言う人は一体何をしてるだろうかと。生きてる限り私これしたいわとか言う、これはですね、例えば私生きてる限り俳句をしたいわとかですね、生きてる限りなんかスキーでもしたいわとか、生きてる限りどっか旅行に行きたいわとかですね、生きてる限りこう刺繍したいわとか、まあ、そういう人いっぱいあると思うんですね。生きてる限り、まあ、釣りをしたいとかいろいろ、まあ、あると思います。ところがですね、ここの詩編にある生きてる限りですね、私の音楽を共に叶える、このこれはこういう訳になってますが、がしてこれはですね、私の歌を楽器に合わせて賛美すると、私の歌を歌うということです。楽器に合わせて歌を歌う、賛美を歌を歌う、そういうニュアンスを持っているので、多くの外国訳はそういうふうに訳してありますね。歌を歌うということ、歌ということはですね、楽器を奏でて歌を歌います、賛美の歌を歌うと、要するに神様への賛美をずっと続けるというんです、生きている限り。まあ、こういうようにですね、生涯のこととして神様への賛美の歌を歌い続ける、賛美し続けるますって、こんなことは一般のテレビでも毎日毎日24時間みたいにあちこちでいろんなことやってるようですけど、そんなことは全く聞かないと思います。今言ったみんな趣味娯楽、いろんなことが、あるいはどっかおいしいとこに食べに行きたいとか、生きてるからこんなことしたいなとか、そんなこといっぱいやってもですね、とにかくこういうふうなことで生きている限り神様を賛美したいと、これ本当にないということですね。そのぐらい、まあ、聖書の世界は我々が通常当たり前と思っているような見聞きしているような世界と全く違った世界があるということですね。で、このこと、神様の賛美ですねをするということは、よほど深いところに神様のことを根付いてないとできないですね。ちょっと嫌なことがあったら神様賛美なんかとっても止まってしまうわけです。賛美どころか神様なんておらんの違うかとか疑ったりするということですから、非常に苦しいことがあってもこの背後できっと神様の愛があると、それこそここにあるようにきっとこの苦難を通ってのより高い平安があるんだと、そういうことを本当にしっかりと思えるんでなければですね、どんな時でも命ある限り賛美を続けるなんてとてもできないわけです。そういうことを思いますと、命ある限りこういうふうに賛美の歌を歌い続けるんですということは、非常に深いところでの神様の救いの体験を持っているということが感じられます。でこういうことが新約聖書ではですね、有名なパウロが絶えず感謝し絶えず喜ぶということにつながっているわけですね。絶えずいつもオール、あとオールタイム、すべての時という言葉なんですね、ギリシャ語では。それはまあ常にと、いうことです。常に喜び、常に感謝する、あるいは常に祈ると、まあ、そういうことはこういった精神につながっているわけですね。何があってもいつも神様のことを賛美、あるいは感謝ができると、まあ、そういうような状態が確かにこんなにはるかに古い時代からもう早くもですね、それを経験していた人たちがおったということですね。それの関連、ちょっと詩編でもですね、こういうようなことは詩編によって出てきますが、詩編の104というのはですね、ちょっと見てみます。104の33です。942ページ104の33、詩編の104の33のこの33の精神はこのところと全く同じなんですね。 命ある限り私は主に向かって歌おうと、流れる限り私の神に褒めよと、賛美を歌うなだと、感謝の歌、心から感謝の歌を捧げますと、これが生涯の事業だということなんですね。こういう類の生涯の事業もあるというわけです。これはもう本当に無一文でもできるということですね。こういうところにですね、こういうことができるということは神様から絶えず良きものが注がれると、それがいつの間にか周囲にも伝わっていくということですね。こういうところまで、導かれていった人は、こういう命ある限りこういうことが与えられるというふうなことは、まあ、詩編はだからですね、そういうことはよく出てくるわけですね。だからもう一つだけ挙げとけばですね、その命ある限りというのは、これが有名なあの詩編23編にもそれがあるわけですね。23編の締めくくり、23編の6節にそういうふうに出てくるわけです。命ある限り恵みと慈しみが私を追いかけてくるぐらいだと、追いかけてくるんだから、これは自然に感謝ができる、賛美ができると。で、主の家に私は帰り、生涯生きている限りとどまると、とどまって、絶えずですね、このように賛美をするっていうことがあるわけです。神の家、神と共にあって生涯とどまる、そしてこのさっき見たように賛美続けられるというわけですね。恵みと慈しみはいつも追ってくるぐらいなんだと、まあ、そういうふうに、私たちが思いがくる通常の世界とは非常に違った高いレベル、引き上げられた世界というものをこの詩編にも聖書にも、もう随所にこういうふうに記されておって、私たちはそういうところに招かれておるということなんですね。聖書を見ないとそういう高い世界というのは本当にわからない。この世のどんな小説、ドラマを見ても、ドラマなんか見てたら本当に低い世界いくらでも描いてあるけれども、高い世界は全く描かれてない。そういうことを書いたり作ったり放出する人がそういうことを知らないから、それは無理もない話ですね。そういうことですので、このヒゼキヤの祈りを通してですね、他のところと共通した様々なもの、だからこそこれが載せられてあるわけですね。私たちもまた、こういうふうに命の限り、恵みと慈しみが私たちを追いかけてくるほどであって、生涯神の家、神と共にあって、ね、賛美、神様を称えることができたらということですね。そういうことを願うわけです。はい、以上です。